皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、まだまだね寒い日が続いていますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日もね温暖化に関するニュース、そして、最近の出来事をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずねニュース3つ今日取り上げたいなというふうに思うんですけれども、一つはですね、2016年末の北極は未曾有の異常だったね、北極の氷はなくなるのかということなんですけども、まあ、北極はね、通常マイナス20度冬ね、下回り海は暑い氷に覆われるんですけれども、2016年の冬の、ね、北極異常だった、11月中旬になってね海氷がようやく溶け始め、11月中旬になって海氷がまた溶け始めたということなんですね。で、5万平方キロほどの氷が失われて、この時期では未曾有の規模であった。で、さらに12月末には北極点付近の気温が0度近くまで上昇したということなんですね。まあ、こんなことは本当に今までなかったということなんですけども、北極の氷がね、一番少なくなるのは、毎年9月ってことなんですけれども、9月時点の氷の量はね、10年ごとに約 13% ずつ減少をしているってことなんですが、このように冬にね、気温上昇、季節外れの氷の、融解、溶けるってことはもう前例のないということだらしいんですね。で、本当にまあこれはもうね、北極の氷がどんどん溶けていくと、夏氷が消えて二度と元に戻らなくなるっていうこともね、恐れられているようなことがあってですね、いろんなまあ、研究をされていることなんですが、実はやっぱりその北極もね、自然の、なんて言いますか、強さっていうのがあってですね、そう簡単にはなくなる方向ではなくて、いろんなこうね、自然がこうね、揺り戻そうとする力もあるんですけれども、とはいえ、それも超えてしまう。臨界点がね、来てしまえばもうそれはもうね、そんなことが、こう、回復力がなくなってしまうということなんですが、で、この研究者の方がですね、最近の論文で、二酸化炭素の排出量と、氷の融解には直接的な関係があることを突き止めたということで、この論文では CO2 1トン排出されるごとに約3平方メートルの、氷床が失われるという数値を示したということなんですね。ですから、人がどれくらい出してるかっていうところと、それに合わせてですね、1トンごとに3平方メートルが、失われていくんだというようなことをね、ちゃんと自覚していかなきゃいけないんじゃないかということで、警告をしているということなんですね。ですから本当にこれからもですね、こんな傾向が続いてしまってですね、2030年頃には北極の、氷のね、ない夏が来るかもしれませんっていうようなことをね、警告されているということなんですね。はい。恐ろしいことが起こっているということです。で、そういうね、状況に対して、私たち人類ね、黙ってるわけにはいきませんので、少しね、他のところで、それに取り組むね、一つの、ニュースとしましては、オスロが画期的な予算案を世界に提案、CO2 を数値にした気候予算というものをね、作ったということなんですが、ノルウェーの自治体として初の、気候予算ということを、予算に組み込んだということなんですね。予算といえば、教育、福祉、文化、スポーツ事業、環境、通信、都市開発ということに、振り分けられているんですけども、環境問題ということに加えてですね、気候予算というね、新しい予算枠が仲間入りということなんで、新しい目線でね、予算を考えていく、お金だけではなくて、二酸化炭素をね、削減していかなければいけないということで、数字に入れているということなんですね。で、オスロ市のね、ノルウェーの首都ですよね。で、そこの予算っていうのは300ページ以上に上るということなんですが、気候予算案は第2章にね、ちゃんと章が設けられて、書かれているということなんですね。 で、まあ、その中にはですね、1990年比で、ガス、排出ガス、温室効果ガスをね、50% 削減。車の交通量を 20% 減少。60km の自転車道を完成。新規購入される一般車や運搬車両は環境に優しいエネルギーのみにってことなんで、まあ2020年ですからね、もう本当に、まあすぐに、まあこんなことをしていくということで、まあとはいえね、なかなかそう簡単ではないよというような、こともあるんですけれども、やはりそのね、気候予算っていうね、ことで、やはり人々の意識も変わってくるし、それがね、自治体の政策ということなんで、しっかりとね、まあ、こう実施されていけばいいのかな。京都市もぜひ、気候予算をね、作ってみたい、もらいたいなというか、作っていこうという働きかけを、できたらいいかなというふうに思っております。はい。ヨーロッパの話と、もう一つはですね、アフリカの話なんですが、西アフリカ、ね、セネガルっていうところありますね。首都ダカールから車で、約2時間、ね、その道をね、行くと、太陽光パネルを設置する作業が黙々と進んでいるということなんですね。このあたりはやはりその日照時間がいいということもありましてですね、太陽光発電所をね、まあ、設置すれば、当然発電はすごく多くできるわけなんですよね。セネガルでは太陽光を中心とした再生可能エネルギーの開発事業が目白押しだっていうことなんですね。まあ、これまではね、ディーゼルなど火力発電が、まあ、9割を占めていたんですけども、再生可能エネルギーの比率を 20% にね、引き上げるというような構想があるということなんですね。で、一つね、その理由、年間300日晴れるというね、日照時間。それからもう一つは、まあ、日本でもそうなんですけども、太陽光は比較的ね、手軽に、設置することができる。当然お金はかかるんですけども、大型の火力発電所はね、完成までにね、まあ、時間かかりますし、お金もね、数千億円かかるということはね、まあ、太陽光発電をね、そこここにつけていけばですね、本当にこうね、電力事情も、改善されますし、まだまだ、電荷率も低いということなので、当然夜はね、発電できないんですけども、なんとかね、うまくこうやりくりをすれば、生活改善にね、つながるというようなことがあると。で、セネガルだけじゃなくってね、モロッコなんかは再生可能エネルギーの、割合を30年までね、52% に引き上げる。ね。それからケニアでは年内にもデンマークの風力、ね、まあ、大手が参加して、アフリカ最大の風力発電所が稼働するとかね。本当にまあ、アフリカの国々は、やはりその、まだまだ貧しい国も多い中でですね、これから、まあ、発展していくために再生可能エネルギーをね、どんどん使っていこう。それがもう具体的にね、どんどん進んでいるという状況があるのかなというふうに思います。はい。まあ、このあたりもね、ちゃんと日本も支援をしてですね、まあ、アフリカのね、まあ、開発っていうんですね、人々の幸福につながるような、支援をしていくことができたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。今日ね、もう一つお話をしたいのは、週刊エコノミストのね、少し前の号なんですけれども、電気代は税金となった。ね。まあ、これエネルギーシステム改革のね、貫徹委員会の結果を受けてですね、やっぱりこれではおかしいんじゃないのということをね、いろいろ、数値も上げ、解説もし、やっているわけなんですね。で、やはり最もおかしいな、まあ、いろいろこうおかしい内容書かれてるんですけども、一つこう象徴的なのがですね、タクソ料金にね、原則に反するね、ものを、まあ、上乗せしている。これはもうね、まあ、お伝えもしたことあるんですけど、なかなか分かりにくいものでもあるわけなんですよね。で、当然そのタクソ料金は、その発電会社、その売電会社とかと変わってですね、送電網をまあ持って、中立的に、運営しなければいけない。そこだけが、原価総括方式になるわけなんですよね。で、そこを、利用して、まあ、本来では、 含めるべきものでないね。本来はその託送料のね、営業利益、事業報酬の合計とかね、そういうところからまあ、こうちゃんと計算していくんですけども、そうじゃないものがね入ってきてるということなんですが、これ以前にもあったということなんですよね。で、こうね、まあ原発の再処理費用なんかを託送料金に上乗せをしてって、その時はですね、もう今回限りだからというような、説明をしていたらしいんですけれども、で今回その新たに入れるのはね、前例があるからということで、まあそれをね、まあ託送料金上乗せしたということなんで、ちょっとね、矛盾してますよね。以前は今回限りだから、まあ、これ認めてくださいということで、今回また議論するときに、いや、こういう前例があるので今回もやってもいいんじゃないの、でも、また今回だけだからと言いつつ、次回もまたね、前例があるからというのは、本当にこう、子供でもね、できないような言い訳をして、こう、今回ね、また変な、託送料金の、まあ、本来入れるべきでないものが上乗せをされているということで、説明がされているということなんですね。で、本当に、電力システム改革をする上で、ちゃんとね、健全な、電気料金になったり、電源構成になったりするっていうことは、そこの、託送のところがね、しっかりと、まあ、なんて言いますかね、中立的に運用されないといけないっていうところは、あるんですけれども、やはりその、託送料という限りね、頼んで送ってもらうという発想があってですね、本来、混ぜてはいけないものを混ぜてしまう不合理性があるってね、それになかなかね、皆さんが市民の皆さんに気づかれないということもあるんだろうな、というふうに言われてるんですね。で、こういう名前はおかしいんじゃないかとね、やはり、こう、そうじゃなくって、日本でもその、ネットワークコスト、ということをね、いうふうにして、この用語を、定着させれば、まさにその、ネットワークのね、ものだけのコストが、まあ、反映されてですね、うまくいけばそこが安くなっていきますので、消費者にも、還元されていくんだろうなというふうに、言われてましてね、そのあたりもね、こうちゃんと書かれていまして、なかなかこの今回のね、電力システム改革がね、うまくいくかどうかっていうことは、このあたりもね、本当にこう逆行してしまうし、ね、いい方向に行かないんじゃないかというようなことがね、予想されるわけなんですね。まあ、そういうことがね、すごくね、しっかりとこうね、説明されている、週刊エコノミスト、2月7日号ね、まあ、電気代は税金となったというタイトルでね、まあ、福島原発事故の処理がね、倍増したというようなこともあって、いろいろこうね、原発安いっていうのは幻想じゃないかというようなことも、しっかりとデータを、持って説明をされているようなところがありますのでね、またちょっと古くなってますけども、読んでみても面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで今日はね、本当に北極の氷というね、危機的な状況と、そうじゃない、外国のね、取り組み紹介しましたが、またまた日本はね、問題もありますよということですけれども、引き続き、温暖化問題に関するね、お話を続けていきたいというふうに思って、今日の放送を終わらせていただきます。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。